私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にありますように。アーメン。今日はこの説教の前に一曲だけのオルガンの演奏を皆さん、聞いてください。これヘンデルのこの曲なんですけど、これをちょっと皆さん聞いたら、これが全聖徒の日のための曲なのか、気になる人も、生じるかもしれないです。じゃあ全聖徒の日のため の, この全ての人は死ななければならないという曲名です。皆さんこれをちょっと聞いて、やっぱり西洋と東洋が死に迎えるこの姿勢とか姿が全然違う、どういうことが皆さん分かると思います。じゃあ聞いてみてください。この音楽だけをちょっと聞いても、やっぱり死に対するこの姿、姿勢が全然違うということが皆さんちょっと分かったと思います。今日は全聖徒の日です。私たちはこの日、私たちの先に、または私たちの共に信仰生活をしていた信仰の先祖を覚えながら礼拝を捧げます。そして彼らの信仰の遺産として建てられた私たちの教会と教団、学校などに感謝をいたします。これを通して私たちも信仰という遺産を受け継ぐことができ、神様について知ることができました。福音とは何なのか、救いとは何なのか、神の子として生きることは何なのかが分かりました。私たちも私たち先祖に従って同じ道を歩いていくのです。今、私たちの先祖が神の国にいるように、私たちも神の国に入るのです。そして御国がこの世に望むように祈るのであり、このことのためにそれぞれに任せられた使命を果たすのです。すべての人々は天国というところが結果として現れるのだと思います。この世でどのように生きたのかについて、生きたのかによって天国という報いが与えられると思います。一部の宗教でも天国についてこのように言っていますし、キリスト教でもあるときは天国が結果として現れると言ったこともありました。しかしイエス様は天の国が結果としてのみ現れると言われていませんでした。イエス様にとって天の国は開始であり、過程であり、結果でありました。イエス様は私たちに祈りをこのように教えられました。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。神の御心がこの地でも成し遂げられること、それは天の国が この地に臨むことであり、私たちがこの地に臨んだ天の国で生きるようにしてくださいということです。そして私たちが地に帰る日、私たちは神様の御心が成し遂げられた別の場所、私たちの先祖がいる天の国に入ることになるのです。イエス様は今日の福音書を通して天国について言われます。天国が誰に与えられたか、誰が天国に入ることができる人なのかを言われます。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。この言葉は当時のユダヤ人たちに違和感を覚える言葉でした。なぜなら彼らにとってこの世で豊かに生きるのは神様から祝福を受けたこととして思われたからです。つまり人間が神様に仕えるなら、神様は彼にその世の多くのものを与えられ、彼から何も回収していないと、ということです。ユダヤ人の頭には、このような考え方がしっかりと占めていました。もし、ある人が成功したり、お金持ちになったりしたなら、神の恵みを受けた証拠でした。そうでない場合、神様に呪いを受けたという証拠でした。このような考え方は、旧約聖書の予部記に示されています。予部の友達は、予部が罪を受けているのは、予部が犯した罪のためだと言います。だから、予部が自分の過ちを認め、悔い改めるなら、神様が罰を取り入れられるのだと主張します。しかし、イエス様は、このような考え方に反対になる話をなさいます。金持ちに幸いがあるのではない。貧しい人々が幸いである。そして、その貧しい人々が天の国を所有することになる。これがイエス様のお話でした。このような言葉に多くの人々は疑問を持つかもしれません。イエス様の言葉通りなら、貧しくならなければならなければならないのか、誰にでもお金持ちになってはいけないのか、豊かな人々は地獄に行くようになるのか、など、さまざまな疑問が生じるでしょう。これに対して私たちが注目しなければならない言葉があります。イエス様は、確かに、貧しい人々は幸いであると言われました。しかし、その貧しい人々という言葉の前には、心のという言葉がついています。財産がないから、貧困な生活をしているからといって、天国が自動的に与えられるわけではありません。心が貧しくなければ、天国が与えられないのです。では、心が貧しいという言葉は何でしょうか。まあ、日本語の聖書では心と書かれていますが、英語の聖書には poor in spirit、 韓国の聖書では霊的な心と書かれています。霊的に貧しい人々、その人に天の国が与えられるのです。しかし、霊的に貧しいこと、貧しいということも、やはりよく理解されません。じゃあ、霊的に貧しいということは、一体何を意味するのでしょうか。私は、霊的に貧しいということが、今日の福音書4節から9節に書かれていることだと思います。悲しむこと、柔和なこと、木に植え乾くこと、憐れみ深いこと、心の清いこと、平和を実現すること、このことが 霊的に貧しいことであり、このようなことを求めている人々に天の国が与えられるのです。だから物理的に外的に貧しくなることや金持ちになることは、神様が私たち信仰の者に要求することではありません。それは私たちの選択と努力に委ねられているのです。金持ちになったとしても神様に祝福されたことでもなく、貧しくなったとしても神様に呪われたことでもありません。ソロモンはイスラエルの王の中で最も豊かな人であり、力を手に入れた人でしたが、彼は神様から離れ、それによって自分の国を息子ではなく家臣に渡させられました。逆に洗礼者ヨハネは貧しい人として生きていましたが、イエス様から女から生まれた者のうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったと認められます。この世での富や貧困は神様が私たちに与えてくださるものとは密接な関係がないわけと思います。神様が私たちに願っておられるのは、私たちが霊的に貧しくなることです。自分だけのための人生を生きること、この世で永遠に生きるように私たちの思いを寄せることを神様は願われないと思います。神様は私たちにこの世で悲しむものとして、柔和なものとして、木に飢え乾くものとして、憐れみ深いものとして、心の清いものとして、平和を実現するものとして生きることを望んでおられます。そしてこれを受け入れる人は、人々に天の国はあなた方のものであると言われました。この天国の約束は私たち信仰の 人にとっては栄光のことです。朽ちるこの世のものではなく、永遠の神の国が与えられたからです。その国で信仰の人は永遠に生きるのです。今はこの地に臨んだ神の国で生きるのであり、生涯が終わってからは天にある神の国で生きるのです。これが心が貧しい人々が受けることになる報いです。そしてイエス様は報いが与えられる他のグループについて言われます。天の国が与えられるもう一つのグループは、義のために迫害される人々です。今日の福音書の十節の御言葉です。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。イエス様は心が貧しい人だけでなく、義のために迫害を受ける人々にも天の国が与えられると言われます。マルチン・ルターによると、キリストが義のためにという言葉を付け加えられたのは意味があることだと言います。義のためという条件なしの迫害だけでは天国が与えられないからです。悪いものも迫害を経験しています。自分たちの利益のために互いを迫害しているのです。彼らの間には愛によって損することはありません。だから彼らは迫害を受けることはできますが、神の国を得ることはできません。義のためのことではないからです。イエス様は11節で、ご自分のために迫害を受ける人々には幸いがあると言われます。義のため、正しいことを行うために現れる迫害だからです。イエス様の弟子たちと初代教会の人々は 自分の罪や過ちによって迫害を受けたわけではありません。イエス様を主と認めたので、イエス様の教えに従って生きたので、迫害を受けたのです。これらのことは、今私たちの時代でも起こっています。イエス様の時代のように、信仰によって迫害を受ける国もまだあります。そして宗教の自由はありませんが、ありますが、イエス様を信じているということによって断られ、非難され、損害を受けることも起こっています。これは過ちや罪を犯したからではありません。私たちが彼らと別の道を歩いていて、彼らの教えに従っていないからです。そしてこのような私たちを彼らが認めてくれないからです。過去から現在に至るまでイエス様に従っている人々には大所の苦難が与えられました。正しく従おうとすればするほど、より大きな苦難と損害と非難にぶつかりました。なぜならイエス様の教えは正しくないものと手を握らないからです。正義を求め、神の愛を分かち合っている限り、信仰による苦難を避けることはできません。しかしイエス様はこのようなことを喜びなさいと言われます。天には大きな報いがあるからです。信仰によって受けた苦難は天の報いによって返されるのです。天の遺産、天国の遺産、その中には苦難と祝福が共存していると思います。私たちの信仰の先祖たちもその遺産の中で悩んだり喜んだりしていたと思います。私たちも同じでしょう。しかし神様はその信仰を通して私たちに平安を与えてくださるのです。私たちが苦難の中でも神に従うことができるように、喜びの中に神の国に入ることができるように、私たちを導いてくださるのです。この神様の平安と導きが皆さんと共にありますように。私たちの先祖たちに与えられた神の国が皆さんの上にも望みますように、主の皆によって祈ります。あらゆる人知を超える神の平和がキリストイエスによってあなた方の心と考えとを守るように。アーメン。